インターネットによるラジオピアサポートウィッキャン。皆さんこんにちは。番組のパーソナリティ NPO 法人ミネットの花井美希です。この番組は進化するがん医療の正しい知識やがんを取り巻く最新の情報をリスナーの皆さんに広くお伝えしてまいります。ガンプロに学ぼう。このコーナーは東海ガンプロフェッショナル養成基盤推進プラン、通称東海ガンプロとのコラボでお送りします。お話しいただくのは名古屋市立大学病院化学療法部部長の小松弘和先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回平成28年度の第1回目からがん治療と仕事の両立について主要内科医の立場からとしてお話をいただいているわけですが、まあ、第2回目の今日はがんにかかった患者さんが仕事を続けていくために職場に自分のがんのことを正しく伝えて、そしてこう職場の支援を得てい、きたいと。でそのために自分のがんのことをどこまで知っておけばいいのか、どういうことを知っておけばいいのか、そういうことについてまず先生にお話を伺いたいと思います。
まあ、最初にですね、がんの治療手段ということについて説明をさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まあ、がんを小さくさせるという方法には3つありますね。1つは手術で取ってしまう、はい、もう1つは放射線で小さくさせる、あるいはいわゆる薬物療法ですね。薬物療法には抗がん剤であったり分子標的治療であったりホルモン療法、最近では免疫療法といったものがあるかと思います。でそういった縮めることについてはこの3つがあるわけですけども、まあ、それ以外に痛みとか、倦怠感とか、そういったものを、軽減していくような緩和治療というのがあるわけですね。まあ、この4つのカテゴリーによって患者さんは治療を受けていくということになるんですね。はい、でそれぞれどういった治療をするかについては、肺がん、肝臓がん、腎臓がん、膵臓がんそれぞれ違いますし、あるいは同じ肺がんでもステージですね、1箇所なのか2箇所なのか遠隔転移があるかによっても治療法は変わりますし、またあの50歳の方と80歳の方と同じような治療はできないわけですので、
そうですね。
まあ、そういったところを加味して、それぞれに一番いい治療を、まあ、決めていくということになると思いますね。はい、
よくあの肺がんなら肺がん、大腸がんなら大腸がん、もう同じだというふうに考えがちですけれども、個々の状況とか、はい、それからいろんな条件によって違ってくるということですよね。
そうですね。あの時々その隣の患者さんがね、
はい、
こういう治療、肺がんの方でこういう治療したから良くなった、うん、でうちも自分は大腸がんだけどどうかとか、というようなことを考えることも多いんですけれども、もうそこはそういうことではなくて、まずどこのがんなのか、肺がんなのか腎臓がん、こちらで全く治療法が変わってくる、はい、すなわち手術が有効な場合もありますし、放射線がすごくいい場合もありますし、薬がよく効く場合もそれぞれのがんで違うわけですね。ですのでそこをしっかりとですね、まず、どこのがんなのかっていうのを認識しないといけないと思いますね。はい、
でさっきの話と重複するかもしれませんが、まあ、自分自身のがんがどのような状況かを知る、まあ、最低限理解したいポイントというのをお願いできますでしょうか。
は
い、
そうですね。先ほどお話したような治療の種類、それぞれの個別治療になるわけですけども、はい、まずはこの治療がですね、目的がどこに置いてあるのか、なおち完治治療を目指しているのか、
はい、
あるいはそうではなくて、がんと共存する治療ですね、生存、まあ、専門的な表現になりますが生存期間をできるだけ長くしていくという共存を目指す治療なのか、あるいはそうでもなくまた痛みとかそういった症状を緩和する治療なのかというところをですね、いわゆるゴールといいますが、はい、ゴール設定をしっかり認識していくことが、がんと向き合うためにはすごく重要なことですので、まあ、そこが一つ知っておいてほしいということですね。はい、はい、
まあゴール設定というのは、まあ、ある意味では患者さんにとってはちょっと辛いことになるかもしれないんですが、やはりそれを正しく把握しないと、 治療にもいろいろとこう差し障りが出てくるというか、
そうですね、やはり完治治療ということであれば許容できることもあるんですね、はい、完治治療であれば副作用が、ある程度あっても頑張れるという時もありますし、
はい、
逆に完治治療じゃないのについ化学療法を、まあ、もう厳格にやるということがですね、患者さんの生活にとって不利益もあるので、そこを、まあ、主治医だけじゃなくてですね、患者さんも理解して話し合って決めていく必要があると思いますね。
まあ、自分のがんのことを正しく把握するということがこう適切な治療を受けることにつながっていくということですね、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、そのためのある程度のフレームというのがあるわけなんですけれども、うん、まあ、まず先ほど申し上げたような肺がんなのか肝臓がんなのか大腸がんなのか、うん、まず何がんなのかを知ることが必要ですね、
うん、
でもう一つは最近ではですね、肺がんでもいろんなタイプがありまして、小細胞がんといって小さな細胞からなるがん、
はい、
それ以外の小細胞がん以外のがん、
うん、
その中のにも扁平上皮がんとか大細胞がんといったものがありましてね、それでまた治療法が変わってきますし、あと先ほどのステージですね、
はい、
1箇所なのか2箇所なのか、あるいはもう少し遠隔転移をしているのか、それによって手術がいい場合、放射線治療がいい場合、あるいはその手術と放射線両方がいい場合とか、あるいは化学療法と放射線がいい場合、あるいは放射線は良くなくて化学療法だけがいい場合というふうに分かれてくるので、
はい、
やはりステージという病気の広がりを知っておくことが重要だと思いますね、うん、もう一つは最近の分子標的治療という新しい時代になってきまして、
はい、
分子標的治療がものすごく効くような場合もあるわけですね、うん、ですのでそういったものですね、遺伝子情報、例えば肺がんですと EGF という遺伝子、 EGFR という遺伝子に変異があるのかとか、あるいは ALK、ARC という遺伝子に変異があるかによって大きく治療法が変わってきますので、うんうん、そういった情報もですね知っておくことがいいのではないかなと思います、はい、ですので今お話したこの4つの点を最低限知っておいて、
はい、
道しるべにしていただきたいなというふうに思っています、ね、これは肺がんだけ関わらずその他のがんでも共通しているということですね、
まあ、そうですね、組織っていうか会社事業所から適切な配慮を得るためにはやっぱり個人は必要な情報を職場に提供していくということが必要ですから、自分のがんを知るということは非常に大切なことだと思います。ただ前にも出ましたけれども、それを職場に伝えることによってこの個人情報がきちんと守られるかどうかというところが患者さんはとても心配だと思うんですよ、
うん、そうですね、まあ、そこがやはりまだ整備されてないので、
はい、
まだまだこれから課題になっていると思うんですね、
うん、
同時にその患者さんが一番自分のことを知っていることは前提なんですけれども、はい、まあ、やはりそこから患者さんの許可を得て、
うん、
会社にですね、
うん、
主治医から話していけるような環境も、
はい、
まあ、作らなきゃいけないとは思うんですね、うん、ただお話した今お話したようなアウトフレームについては、
はい、
だいたい自分で理解して、
うん、
会社の担当の方にですね、
はい、
相談できるようには、まあ、しておかなければいけないと思いますし、まあ、それとともに先ほど その個人情報の守秘についてはもう少しガイドラインに沿って、進めていただきたいということだと思うんですね。
そうですね、うん、会社側もこう個人情報の守秘が大前提であるということを強く認識していただきたいと思います。でまあ、自分のがんを知りがんと向き合っていく上でがんのこう先生情報収集ということがとても大切になってくると思うんですが、
はい、
昔は情報がなくて本当に困りました、はい、ところが今はもうたくさんある情報の中から何が正しいのか、うん、何がいい加減な情報なのか見極めることがこう大変な時代になってきたと思います。
そうですね、最も正しい正確な情報というのは主治医からのお話になるわけですね、
はい、
でただ、まあ、現状を考えるとですね、主治医の話が 100% 理解できるかというと、なかなか難しいのが現状で、半分分かったような、半分分からないようなところ で、
です、ね、
まあ、先生の言う通りやってみますというような状況になっている可能性もありまして、うん、
はい、
そのためにはですね、やはりご自身で、情報は理解できるように、うん、まあ、予習復習は必要だと思うんですね、
はい、
まあ、そのための情報源としては今先ほどお話したインターネットの情報にはなるわけですけれども、
そうですね、
ただこれがですね、例えばがんの最新治療とか、
はい、
そういうのを入れても必ずしも上の方にですね、サイトの上の方に、うん、公的な正しい情報が、来るというふうにはなってはいませんので、最低限、患者さんとしてはですね、正しい情報のサイトをですね、
はい、
知っておくことが大切だなというふうに思っていまして、うん、まあ、それの一つとしては国立がんセンターのホームページがありまして、がん情報サービスというサービスがあります、
はい、
まあ、このサイトに入っていただきますと、それぞれのがんの、それぞれの詳しい情報、治療法だけではなくて、今お話しているような一般的なですね、がんに向き合う、方法についても、記載されて閲覧できますので、
はい、
一つは、まあ、一つだけ挙げるとすれば国立がんセンターのがん情報サービスを見ていただくのがいいんではないかなと思いますね。
まず私たちもここからと思っています、はいはい、まあ、ネットの今こう最初に出てくる画面の上の方にはなんかこう、はい、ウランカナみたいな、
うん、
こうビジネスのような感じの、はい、もう患者さんのこう気持ちを引くような言葉がいろいろ並んでいますので気をつけたいと思います、
うん、
でさっき先生おっしゃいました、まあ、主治医の情報というのが患者さんには一番有益で正しい情報であると、うん、その、まあ、主治医からどのような情報を収集していけばいいかということをちょっと具体的に教えていただけないでしょうか。
はい、まあ、これは先ほども、お話してきたこととかなりオーバーラップしてきますけれども、まず自分の病気について知ることは先ほどの4つの点ですね。病名、肺がんなのかとかですね、大腸がんなのかと、それから組織系ですね、扁平上皮がんなのか、
はい、
腺がんなのか、それからステージ、病気の広がりですね、それと、まあ、自分の体力もやっぱりある程度知っておかなきゃいけませんので、
そうですね、
この体力っていうのはそのたくさん走れるとかですね、たくさん歩けるという意味ではなくて、うん、重要臓器の体力という意味でありまして、うん、それは心臓、肺臓、肝臓、腎臓といった、
はい、
体の基本となる臓器の力ですね。
臓器の体力という考え方なんですね。そうですね、
はい、もちろん寝たきりの方と元気な方とは違うと思うんですが、うん、抗がん剤治療をやる場合はこの心臓、肺臓、肝臓、腎臓というものの力ですね、
はい、
そういったものは心電図であったりエコー検査であったり採血とか、そういったもので評価できるんですね、
はい、
それによって、共同できる抗がん剤治療というものも決まってきますので、うんうん、自分の体がどういう体なのかって知るという意味ではそういうことを、うん、まあ、していくことは大事だというふうに思われるんですね、はい、
まあ、そういうことをきちんと情報収集して知った上で患者さんは家族とその情報を共有して、まあ、理想的には治療と仕事ということを考える上では患者さん、家族、うん、そして事業者、まあ、会社ですね、
はい、
そして先生のようなこう医療者と四者面談というのができるというのが理想的な形でしょうか。
理想はそこにあるんではないかなと思います、はい、で今できているのは患者さんとご家族と医療者、うん、この3つはできつつありますね。
そうですね、
ほぼできているんじゃないかなと、
うんうん、
で医療者の中でも、医者だけではなくて看護師、薬剤師がここに加わりできているということにはなってきてはいるんですね、はい、うんうん、で就労のことを考えるときにこのさらに事業者会社の方々に、うん、入っていただくようなことができれば、まあ、実際にこの就労に対して、向き合っていく環境ができているんじゃないかというふうに言えると思うんですね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
それが今はほとんどできていないと思います、はい、
うん、まあ、今でもこうがんと仕事ということでいろんな方々がいろんな立場で考えているところなので、こういうことがこう整備されていくといいなと思います。もう一つ患者さんも家族もそうなんですけれども、まあ、これからの病状とこう生活がイメージできていくかというふうな、そういうこともすごく大切なんじゃないかと思います。
そうですね、すなわち先のシミュレーションができることによって、
はい、
先のこれから半年、1年、2年のことが想定できることによって仕事の関わりも、判断できるんではないかなということで、1ヶ月後は分からないということになってしまうならば、そうするとやっぱりもう仕事を辞めておこうというふうになってしまうと思うんですね。ですから、先ほどの根治できるのかとか、 がんと共存でどこまでできるのか、
はい、
まあ、そういうような情報と、まあ、さらにはですね、その治療は何週間に1回やるのかとか何回やるのかとか、
うん、
あるいはその休薬期間はあるのかとかですね、あるいは薬物療法によって、まあ、副作用がどのぐらいで、どのぐらいの体力でいられるのかとかですね、はい、あるいはその後遺症が残ってしまうのか、
うん、
まあ、そういうことを詳しく知ることによって、外来治療が続けられて、かつ仕事もできるのかという判断もできてくるというふうに思うんですね、
はい、
そういう意味では先をイメージできるかということがとても重要で、
うん、
まあ、医者との面談の中で、
はい、
さあこれから半年1年というのが頭の中で想定できるのであれば、うん、それは仕事への向かい方も判断しやすくなるんじゃないかなと思うんですね、うん、
なるほど。先のことがこう見通せると、うん、今のことがさらにこうよりよく理解できる、うん、ということなのかなとも思います。じゃあですね、まあ、そういうふうなイメージができるかどうかということも含めて、こうがんに向き合う心構えみたいなものをちょっと先生にまとめていただけると。
そうですね、まあ、これは一つの例えですけれども、山登りとか、はい、
うん、
船の航海に例えられるんではないかなというふうに思ってはいるんですけれども、
はい、
やはり山を登るときには目標を決めますですね、
うん、
そこの頂上に登るっていう目標を決めます、
はい、
これが先ほどの根治なのか、共存なのかというゴール設定になると思うんですね。でそこに向かって、チームで行くわけですね、一人で、まあ、単独、まあ、三角ってもあるかもしれませんが、基本的にはいろんなチームでそのためにいかにその体に負担がなくですね、目的を達成できるか、そして安全に達成できるかというふうになるわけですね、
はい、
ですからそういった山登りとかっていうふうに例えていければ、ゴールの設定とかその向き合うのルートのあり方、薬物療法なのか放射線治療を選択すべきなのかっていうことも分かってくると思いますし、道によってはそのなるべく平らな道を選びながら時間かけてもっていうのもありますし、一方で集中的に頑張ろうというような治療法も選べるということにはなると思うんですね、
はい、
そういう意味ではベネフィット、まあ、リスクというのを考えながらですね、
はい、
ゴール抜けて達成していくんだということが、うん、まあ、一つの向き合い方かなというふうに思うんですね、
うんうん、何がこう自分の利益になって、うん、何が自分に負担をかけるか、
うん、
まあ、リスクのようなことだと思うんですけど、うん、そういうことを考えながらゴールを見据えて、うん、まあ、今をより良くということになると思うんですが、うんうん、先生からいただいた資料にですね、医療政策を学んだがんサバイバーの人たちがまとめた、
はい、
病と共に歩む人が自分らしく生きていくためにというのがあるんですが、ちょっとこのご紹介をしていただいていいでしょうか。
はい、こちらはですね、まあ、がん患者さんのですね、就労雇用支援に関する、まあ、提言というものがありまして、
はい、
まあ、そこから抜粋されたものなんですけれども、
うん、
まあ、これはですね、どういったものが就労に向けて、まあ、課題になっているかということを、まあ、まあ、まとめたものにはなっているんですね。でその中でですね、要望として、どういうものが雇用側、すなわち会社に対してあるかということなんですが、一つはですね、そのフレキシブルな、まあ、就労形態ですね、
はい、
もう確一的なものではなくて、
うん、
フレキシブルに、この日は木曜日は治療があるからお休みしたいとか、時間帯を少し午前は難しいから休めるとかですね、
うん、
そういったフレキシブルな就労形態を、求めていきたいというのがありますですね、
はい、
また化学療法をしている、まあ、例えば4ヶ月化学療法をするのであれば、その間はきっちりと休暇できるような、制度ですね、まあ、そういったことも求められていますし、あとはそのこういうその方が不利益にならないようなですね、個人情報を守った上での相談窓口やカウンセラーですね、
はい、
会社へ その直接的なそういう相談の前にですね、患者さんというか、
うん、
雇用されている会社員の方々の立場での、アドバイザーというものが求められるのではないかということがですね、多く課題として挙げられているかと思いますですね、
はい、ガンプロに学ぼう。治療と仕事を両立するためにどういうことを知っておけばいいのか、どういうことを社会全体で考えなければならないのか、 東海がんプロの名古屋市立大学病院化学療法部部長の小松博一先生に2回にわたってお話を伺いました。治療と仕事を両立する、あるいはがんになっても自分らしく生き生きと暮らしていくためには、患者さん自身がまず自分のがんを正しく知ること、そして職場にも正しく伝えていくこと、そして職場企業側にはそのための理解とフレキシブルな対応が求められるということ、そしてその時々でどんな支援が得られるかということを知っておくことがとても大切だというふうに感じました。小松先生、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
インターネットによるラジオピアサポートウィッキャン、ガンプロに学ぼう、治療と仕事の両立について第2回目、 NPO 法人ミーネットと東海ガンプロのコラボでお届けしました。